今日は創世記の2章1節から3節までです。創世記の2章の1節から3節。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。先週までですね、創造の第6日までを見ていきまして、そしてその第6日目に至っては人間が最後に作られて、そして神様はその人間が作られた様、つまり光がまずあり、空中があり、水と陸、乾いた陸地があり、植物があり、天の生き物、地の生き物、地の下の水の中の生き物が作られ、そして最後に人が作られた。人が作られる以前の人なしのその自然は、主はまだ完成を告げられておりませんでした。しかし人が作られた時、神様はやっとこの天地の被造物に対して完成を告げられました。人が作られた時、1章31節に書いてありますが、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。神様は人が作られたこの大自然の様、この被造物の様、人がいない大自然というのは、もう星のない空みたいなもの、男と女でなんか片手落ちのよ女しかいないみたいな感じ、そういう様でしたけれども、しかしこの全被造物の中に人間が作られたことによって、神様それで非常に良かったとして、そして創造の完成を告げられました。つまりこの全被造物は、神様人を中心にして想定されて、そして作られたんです。例えば動物たちの中にも皆さん、蝶々を見るととても美しいと思うでしょうけれども、しかし蝶々は自分の美しさがわからないんですよ。蝶々はなんか人間の目で見ることのできないなんか紫外光とか、あるいはなんか花の形と色を識別するぐらいしか分からず、自分がどんなにカラフルな模様をしているか蝶々自身は分かりませんし、また犬もなんか色が見分けることができないらしいですね。とにかくそういう形で、全ては人間の目に、また人間の感覚に、人間が全てのことにおいて神様を見るために、神様と共に歩むために、そう神様のその手の技を人が識別し、そして神様に帰るために、そういうふうにして作られているわけです。この第7日目、これは神様が満足された日であり、神様が安息された日であり、また神様が本当にその日を良しとして休まれた日です。それゆえ神様はその第7日目を祝福して、これを聖なる日であると定められました。人間もですね、どうやら、体は7日周期で動いているようでして、で、まあ、聞いたことがあるんですけども、この第7日目すなわち土曜日は、人間は体が休む、その回復力が他の日の2倍あるそうです。土曜日は だからなんとなく皆さん土曜日になるとね、なんか回復がすごい進むと実感してませんかね。まあ、気持ちの面というよりも本当にそういう回復、神様が創造の御業をなさっておられるからです。で、翻って今皆さん安息してるでしょうか。世の中の人々は安息、神様が創造の御業の完成を祝われて、そのもうこれ以上手の施しようがないというまでに神様が満足されるような様に今この世の中になっているでしょうか。どうもなってなさそうな気がしますね。それもそのはず、神様が一度完成されたようなんですけれども、しかし人が罪が入ってしまって善悪の判断を人間が神様から独立するようになってしまって、そしてこの作られた良き被造物がその人の罪の技のゆえに台無しになってしまったわけです。この神様が創造の御業を完成された様、万物が全てが成就したと言われているのは創世記の他にもですね、黙示録の最後の方にあります。黙示録21章の6節、また言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。ちょっと21章1節から順番に読んでいきます。21章の1節から、また私は新しい天と新しい地とを見た、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた、見よ、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる、また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる、もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた、見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。また言われた、ことは成就した、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。アーメン。で、ことは成就した、すべてのことは完成したということをここで告げているんですけども、つまりもともと完全だった完成された人間が罪が入ってきてしまって不完全になってしまった。で、それで結局この創世記から黙示録に至るまでの神様の贖いの遠大な計画がなされ、イエス・キリストが与えられて、そして再び人間はそのキリストにあって完成を告げることになるんですが、では一体その神様が満足される完成の完成形とは何でしょうかね。この21章3節に、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。つまり神と人とが一つになるということですね。創世記においては創造の当初、神と人とが共に住み、人は神様のことを避けず恐れず、また本当に無垢で裸であっても何の恥ずかしいとも思いませんでしたし、 神様の御前に全て見られていても別段恐ろしいとも思わなかった。むしろ神様の御前に安心して神様と共に交わりができた。神と一つになった状態ですね。では安息ではない状態、それは何か。神と一つではない状態、その安息でない状態というのがヘブル書のですね、4章の方に詳しく書かれております。ヘブルの4章、とりあえず1節から3節までを読みます。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益にはなりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息には入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の始めからもう終わっているのです。ここに一節によると、神の安息に入るための約束がまだ残っている、つまり神の安息にまだ入っていない人がいるし、またすでに入った人がいるようです。神の安息に入るものはどういうものか、どうしたら神の安息に入れるか、ね、答え今読んだ箇所のどこかにありましたね。3節、信じた私たちは安息に入るのです。また2節によると、その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったから、つまり信仰によって結びつけた人、ここはですね、長い訳という古い聖書では信仰を混ぜざりしかばと書いてあります。皆さん自身を御言葉と信仰によって混ぜ込むこと、そうすれば安息になる。黙示録で読みましたね。神と人とが共に住む、神と人とが一つとなる、つまり安息に入るとは神と一つになる、すなわち御言葉なるイエス様と皆さんが信仰によって混ざり込むことによって、皆様安息を得ることになります。信じた人は安息します。信じた人は神様が創世の始めにおいて甚だ良かったという言われた、まだ罪のないアダムと同じ状態になるわけです。で、この4節から7節までに、その安息に入ることのできない予備軍の人たちのことが書いてあります。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけでその安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。アメン。まず ある人たちに対しては神様は5節、決して彼らを私の安息に入らせないと言われました。ヘブル3章18節の方に、私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことでありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。安息に入れないもの、神さんがこいつら絶対に安息に入れさないぞって誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たち、御言葉を信仰によって結びつけることをしようとしなかった人たち。また6節の方にも、不従順のゆえに入れなかったと後半の方に書いてあります。御言葉に対して、神様に対して不従順なものは安息に入ることはできません。御言葉にこう書いてあるよって言っても、ああそれ前聞いたことがある、でもねとかね、聞いただけでは安息に入れないことはもう皆さん経験済みですね。教会に何年も通って御言葉を何年も聞いているけど、何年も変わらない、何年も安息してる様子がない、何年も、それは御言葉を信仰を持って混ぜていないから。だからもう30年40年教会に通っても全く変わらない、全く安息できてないという事態が、それはあり得ることです。また何節の後半の方に、この書き括弧のところにも、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を堅くなにしてはならない、心を堅くなにする人も安息に入れない予備軍です。御言葉を聞いても心とまた顔面を堅くなにして、で言っても言っても絶対聞かない、そういう岩みたいな人は安息することができません。8節から10節まで読みます。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。アメン。8節にもしヨシアがとあるんですが、ヨシアといえばイスラエル民族をカナンの安息の日に、安息の土地に入らせた、あの箇所が思い浮かびますね。でもヨシアは彼らに安息を与えたのではなかった。なぜなら神様はその後で別の日のことを語られたからです。でどういうことか、イスラエル民族は安息の地に入ったと思っていたんですが、しかしそこはイスラエル民族にとって安息がではなかったです。なぜならヨシアの後の世代の人たちがまた不信仰に陥ってしまったから。では一体真の安息の地とは何かというと、それ何もイスラエル民族に限った話ではありません。9節に安息日の休みは神のために、民のためにまだ残っている、ね、まだ残っている、今の時代もまだ残っているんです。ヨシアの時代に完成したわけではありません。神の民のため、私たちのためにまだ残っているんです。私たちが信仰を混ぜて御言葉に従順したのであれば、私たちも安息に入るんです。そして10節、神の安息に入ったものならば休みます。安息に入っていなかった頃の人間は自分の テレンテクダで生きております。神様から離れて、あの例の 善悪知る木の実の以来、善悪路線を自分で判断して勝手に神から離れて生きてきた。安息がなかったわけです。ところが御言葉をいただいて、その御言葉を信仰によって混ぜ合わせた人は、そうした自分のやりくりを、自分の手に手札をもはややらなくなります。休みます。神さんが全てしてくださることに委ねます。だから御言葉をいただいて信仰、それを信じた者は安息に入る。安息に入った者は神さんがなされるままに、全て神さんが働かれるので、私たちはただ休みます。そして黙示録の全てのことは成就したという、この御言葉、黙示録21章の状態へと私たちは入ることができます。黙示録の最後の最後で何が書かれてあるかっていう話題が昨日ありました。黙示録22章の18節からこう書いてありますね。私はこの書の予言の言葉を聞く全ての者に証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。御言葉がいかに重要であるか、また御言葉にいかに取り除いてはならないか、どんなにそれに付け加えてもならないか、その重要性がここから分かりますね。私たちは御言葉をいただいたら、それに付け足すことも取り除くこともせず、そのままいただいてアーメンと言って、そして信仰を持って混ぜ合わせるんです。そうすれば全てが成就したという、その神様の創造の完成が皆さんに適用されて、そして皆さんは安息に入ることができ、そして神が安息日を聖なる日とされたように、安息の民を神様は聖なるものとしてくださいます。どうか皆さんも御言葉を混ぜ合わせて、そして聖なる民、安息の民とされますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたによって私たちは安息の道が示されました。私たちが御言葉を混ぜ合わせるとき、信仰を持って混ぜるとき、私たちは御言葉なるキリストと一つとなり、神が私たちと共に住み、私たちは神の民となる。私たちは安息の民として、もはや完成の民、成就した民とされて、それぞれ自分の技を休みます。どうか私たちがここから迷い出ることがありませんように、御言葉に対して取り除くことも付け加えることもありませんように、そうして安息させてください。この新しく始まった1週間、あなたの御言葉にあって歩ませてください。自分の技を休み、自分の手練手札や自分のあれこれをやめて、ただ御心のままに、あなたの御心に沿ってこの週間を歩みますように。どうか一人一人のそれぞれの仕事を祝福してください。それぞれの家庭を祝福し、学びを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。